ゆるまっこラジオ放送局。イエーイ。
イルマサタデーサテライト、続いてはイルマの未来を担う児童生徒の皆さんがスタジオに登場、イルマっ子ラジオ放送局のコーナーです。今週も可愛らしいタイトルコールをねしてもらいましたけども、元気なイルマっ子やってきてくれました。それでは自己紹介をお願いします。青のマイクからどうぞ。
はい、上藤沢中学校3年の出口しずくです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、緑のマイクどうぞ。
はい、上藤沢中学校2年向井一華です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ということで、この時間は上藤沢中学校3年の出口しずくさん、上藤沢中学校2年の向井一華さんとおしゃべりしていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
そして外の応援団の皆さんもありがとうございますもう絶賛大応援中という感じでございます。どうぞどうぞ、もっとガラスに近づいてですねお楽しみご覧いただけたらと思います。さあ、ということでいろいろ聞いていきますけれども、2人とも初めて。
はい、初めて。
初めてですか。今日はどうやって出ることが決まったんですか。
今日生徒会の中であ
、生徒会、
はい、
の中で、
はい、
じゃあ行くかということで、はい、来てくれました。はい、そんなお二人がやってきてくれました。上藤沢中学校はどんなところにあるんでしょうか。
爆弾ハンバーグの裏にお茶畑に囲まれたところにあります。
はい、ね、あそこの結構やっぱりみんなあそこのハンバーグは食べるんですかね
ってことある。
ひねってますね
初め
て。いや、私はねこの番組でみんながあの爆弾ハンバーグの近くにありますってね、あんまり言うから食べたくて食べに行ったことがあります。バスでなんか通りますよ、
ね、あ、通ります、ね。
はい、まあ、ここからは割と近い方、ね、
近い
ですよね。はい、という上藤沢中学校からねお二人やってきてくれましたけども、うちの学校のここがすごい、ちょっとこれを教えてください。じゃあ向井さんからいきますか。
はい、はい、上中生は挨拶がいっぱいできて、うん、週に1回ぐらい挨拶運動を行っています。
はい、神中という言い方するんだね。
あ、はい、
神中生は挨拶がよくできて週に1回挨拶運動。
はい、
どんな風にやるんですか。
門のところに立って、うん、登校するときにみんなに手を振りながら挨拶をします。うん、
手を振りながら。
そうです。
こうなんかバイバイみたいな感じ
で。
ちょっとやってみて、やってみて。
おはようございます。
今ね、両手をこう顔の前でちょっと小刻みに振りながらおはようございますって、それなんか親しみが湧いていいですね。
はい、
ね、確かになんか口だけでおはようございますって言うより、うん、手振っておはようございますって言うとなんか嬉しい、うん、ね、朝から気分が明るくなりますね。
はい、
それ毎週やってんだ。
はい、毎週。
そりゃみんな明るいでしょうね。
はい、
ねどうですか。どう、1年生で入ったばかりの子とかっていうのはできますか。それ
明るく、
そう、最初はちょっとなんか、うん、初めは少ないなって、うん、でもその挨拶運動してる人たちが声をかけて少しずつ手振る子が増えてきて、
増えてきてね、
はい、
いいですね。はい、わかりました。それは素敵。じゃあ、ね、他にもあると思うんだけど、うちの学校のここがすごい、じゃあ出口さんお願いします。
はい、上中が一番誇れるのは全校茶摘みです。入間市の中学校で唯一伝統として毎年行えているので、地元の文化を直接体験できる貴重な時間として全校生徒が関心を持って参加できています。はい、
全校茶摘み。
はい、
入間の中学校の中で唯一やっている全校茶摘みをするわけですよね、はい、みんなで、
は
い、
そうです。
すごいですね。どんな風にやってるんですか。
学校近くの茶畑に行って、うん、その学年ごとに時間いっぱいみんなでお茶を摘んで、うん、最後それを近くのお茶屋さんに持って行って、で生徒会本部がそれを製茶して、うん、夏休み前にみんなに配って飲んでもらうみたいな。
全員飲めるの？
そうです、
はい、お茶摘む時ってどういう風にすればいいんですか？
一心よ、最初1個の目と、うんうん、その下の2つの歯、一心二用って言葉があって、うん、それと同じように
あ、じゃあ全員できるんだね、それがね、はい、じゃあこれはすごい、これ将来的にもなんか自慢できそうですよね。
そうです、
はい、飲んだお茶は味はどんな感じでしたか？
美味しい、
うん、深みが
積んだ時の思い出とか、うん、一緒にあって、
いいですね、もう最初からすごい2つの素敵なことをね聞きましたけどもで、あの学校で取り組んでいる SDGs とか環境についてのこともね教えてください。じゃあ今度出口さんからいきましょうか。
はい、今年やった活動で一番印象的なのが、うん、緑のカーテンです、うん、去年チャレンジした時は失敗しちゃったんですけど、うん、今年は地域の方にご協力いただいて、うん、すごく大きな緑のカーテンを作ることができました、
緑のカーテンって何で作るの？
と私たちはゴーヤで作りました。
ゴーヤで、どうやって作るんですか？
苗を、そう、苗を買って、うん、下の地面、土を埋めた地面から、うん、その2階のベランダのところにネットをかけて、うんうんうん、そこから水あげて、みんなで、でだんだん伸びてく、
伸びてくる、
はい、
立派に育つんだ、
はい、でゴーヤもなってね、
2回ぐらいまで育ってます。
え、そのゴーヤってどうするの？
持って帰って食べる、
うん、食べる、あ、最高じゃないですかねえ、ゴーヤは。え、苦くない？ゴーヤ、
まあまあ苦い、
まあ、苦いのは好き。
ちょっと苦い。
でもゴーヤチャンプルにして食べました。
食べる、なんか自分たちで育てたもんだとね、うん、苦くても何でも美味しいよね、うん、で何、ご近所の人に手伝ってもらったの？
自分たちで。
なんか言ってなかったですか？
あ、なんか、まあ、SDGs の発表とかで一緒にご一緒する方々が手伝ってくれて、それで作りました。
あ、もっとこうした方がうまく緑のカーテンできるよってアドバイスしてもらってできたんだ、
はい。
いや、これはいいですね、あのちょっと涼しくなるんでしょ、ゴーヤのカーテンの。
そうです、ね、
涼しくなるし、ゴーヤも食べられるし、はい、ゴーヤ食べたらビタミン C も取れて元気になるし最高じゃないですか。
最高、
最高です。
すごいですね、はい。あ、他にもありますか、向井さん、この SDGs、はい、環境に対する取り組み。
学期ごとにアルミ缶回収をやっていて、うん、そのアルミ缶回収をで得たお金とかで生徒会費にしたりしてやっています。
あ、アルミ缶回収をして、アルミ缶はあの家にあるアルミ缶をみんな持ってくるんですか？
お酒とかの、
うんうんうん、持ってきて、はい、なんか潰したりする
はいはい、
で持ってきてそれを、まあ、ちょっといろんな形でお金に変えたら、え、生徒会費になるの？
はい、
はい、
あ、へえ、2人とも生徒会なんだもんね。
はい、
それなんかどんなことに使ってるか分かりますか？
本部だけじゃなくって、うん、各委員会とかで必要なお金に回したりとかしてる。
これも素晴らしいですね、
はい、
なんか一石二鳥だかそれ以上のことが結構ね上藤沢中学校は多いように思いますね。
はい、
分かりました。ちょっといろいろとね、これ環境についてのお話もね、素晴らしいなと思うんですけども、ちょっと一曲このあたりでお届けしましょうかね。
はい、はい、
先にお届けする曲は出口さんに選んでもらいました。
はい、
出口さん、この曲を選んだ理由はどういうことですか？
はい、この曲を初めて聞いたのが、うん、去年のちょうど寒くなってきたあたりの頃で、最近また今年も寒くなってきたので、うん、思い出としてまた聴きたいなと思いました。
寒くなると聴きたくなる曲。
はい、
はい、では曲紹介をお願いします。
はい、スノーマンでリンリラルです。どうぞ。
イルマーコラジオ放送局、イエーイ。
学校ラジオ放送局、今回は上藤沢中学校3年の出口しずくさん、2年の向井一花さんとおしゃべりしています。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
前半はね、この上藤沢中学校上中のここが素晴らしいというところや SDGs のお話を聞いてきましたけども、ね、後半でもいろいろと聞いていきたいんですけどね、小学生と一緒になんか交流ってしてますか？
はい、私、うん、吹奏楽部に所属しているんですけど。
向井さん吹奏楽部なんだ。
はい、その吹奏楽部で、うん、その東小学校に招待演奏にさせて行かせていただいたりしました。
うんうんうん、招待演奏、あ、へえ、その小学校に行って、うん、そこで演奏するんだ。
はい、
へえ、小学生はどんな様子で見てましたか？
めっちゃ楽しそうに拍手とかり、うんうん、拍手とかしてくれて嬉しかったです。
ねえ、それは嬉しいですね。吹奏楽部って何人ぐらいいるの？
何人？30人ぐらい。
あ、結構いるね、うん、人数。
はい、
でその小学校行くときは招待演奏のときっていうのはなんか全員で行くの、それとも何人かの人が行くの？
全員で行きました。
全員で、わあ、大所帯ですね。
大所帯
ね。あ、そういうふうにねして交流ねするんですね。まあね、その他にもいろいろと交流する機会も、ね、あると思うんだけども、今日はねちょっとね、先週出てくれた小学生から私質問を預かっています。
はい、
先週藤沢南小学校の6年生が出てくれたのね、はい、2人で、ちょっと質問預かってるので、その質問に答えてもらっていいですか？
はい、
はい、まずね、いきなりなんだけどね、中学生になったら何やりたいですかって言ったらね、生徒会長になりたいですね。なんとこの中に生徒会長がいらっしゃるんですか？はい、あ、生徒会長、
はい、
出口さん生徒会長、
はい、
あらで、まあ、そういう感じしますね、なんかね。ちなみに向井さんは2年生だけど何か？
私は副会長やってます。
あ、何、会長と副会長に来てもらってるんですね今日ね。
はい、
あら、それはもう生徒会のことはね何でも答えてくれると思うんだけど、生徒会長になりたいってどうしたらいいんですかね？
生徒会長になりたい、
うん、
やっぱり学校生活最初は生徒会にはなれないですけど、
うんうん、
2年生で生徒会に入って、うん、3年生生徒会長立候補しての時間、それになるまでの時間で、うん、やっぱり学校生活の中でここ改善したいなとか、うん、ここもっとこうできたらいいなとか、うん、自分でやりたいこととかなった時に頑張りたいことをしっかり学校生活の中で見つけるのが大事かなって思ってます。
なる、自分で、あ、今ね、うん、向井さんもふーんって言ってたけど、うん、その自分だったらもっとこうすればこの学校もっと良くなると思うのにとか、うん、まあ、常にそういうことを考えてるってことですかね。うん、
やっぱり生徒会が一番意見が出して実現できる場所でもあると思うので、うん、そこはしっかりたくさん興味持ってできるといいかなって思う。うん、
まあまあね、まず今いきなりそのご質問もらった通り生徒会長になるにはっていうことから言っちゃったけど、うん、まずは生徒会に入らないといけないですよね。
はいはい、
で生徒会に入るためにはどうしたらいいんですかね？
まず立候補があって、うんうん、演説をしたりして、うんうん、みんなに選挙で選んでもらうっていう形になる。うん、
出口さんは、はい、なぜ生徒会に入ってなぜ生徒会長になったんですか？
私は学校生活の中で、うん、この中学校の3年間の中でなんか自分で考えてここできたらもっと良くなるなとかっていうのを実現したいなと思って生徒会に入りました。うん、
そして生徒会長にまでなりました。
はい、
それは何でですか？
やっぱ自分がみんなの前に立ってなんかその意見を言ったりだとか、うん、みんなの前で発表したりとか、うん、そういうところももっと自分が慣れてうまくできるようになりたいっていうのもあったし、うん、やっぱ一番先頭に立ってなんか実現できたらいいなって思って入りました。
うんうん、今の話を聞いてるとなんかこう自分がやりたいだけじゃなくこう責任をすごく感じますね。
うん、
責任感を持って自分を変えたいってことも含めてだし、
自分がね何かやることで、うん、なんかやりたい自分がやりたいだけのことじゃないっていうねみんなの責任みたいなのを背負ってるなってすごい感じがしたんだけど、向井さんは、はい、なんで生徒会に入ったんですか？
私が1年生の時に生徒会長をやられてた方を見たりして、うん、みんなの前に立って堂々と話す姿とか見て、うん、私もああいう風になりたいとか、うん、なんか自分を成長させたいなみたいに思って立候補しました、う
ん、そして今副会長、はい、副会長やってみて今感じていることどんなことですか？
やっぱりみんなをまとめるのは大変なんですけど、うん、みんながありがとうとか言ってくれた時はやりがいを感じます、
うん、やっぱりなんだろう本当にこう自分のやりたいっていう欲だけじゃないことがすごく伝わってきます、うん、誰かのためだったりとか、うん、みんなと自分と一緒のためっていうね、あーすごくいいお話だなと思うんだけど、他にもねそう質問があって、今度はねもう一人は部長になりたい部は決まってませんとだからやっぱりこう人をね引っ張っていく人になりたいってこと、部長になるにはどうしたらいいですかね？
やっぱり部長なんかそのチームの目標を叶えるために、その例えば運動部だったら強いとか、うん、文化部だったら上手とか、うん、それも大事だけど、うん、それ以上にやっぱり、うん、みんなといっぱい交流して、うん、みんなが意見しやすい人でいるっていうの大事なのかなって思います、
うんうん、はい、ありがとうございます。その他のお悩みとしては、はい、友達作りなんですけど、うんうん、主にですけどね、上藤沢中学校にはその藤沢南小学校と東京から主にですけど、はい、みんな来るんだよね、はい、でその時になんか他の学校からの人と仲良くできるかなとか、あと逆に今仲良かった人がなんか離れてっちゃったらどうしようみたいな、うん、そんなお悩みがあるみたいなんだけど、それについてはどうでしょうか？
多分みんなその不安な気持ちもあると思うから、みんな同じ気持ちなんですけど、その自分の周りの席の人とかとコミュニケーション取ると結構その人と仲深まったりするかなって思います、
うんうん、あ、確かにね、まずは周りの人と自分から積極的にお話ししてみるっていうことですかね、うんうん、はい、やっぱり最初は不安なんだよね。そうだよね、うん、分かりました。あとはね勉強ですね、なんか、うん、なんかちょっといい勉強方法とかありますかね、おすすめの。
でも 1,2 年生とか受験がまだもう少し余裕があるっていう時期は、うん、やっぱり自分の好きなこととかと一緒に楽しみながら両立できたらいいのかなって思います、うん、
あ、好きなことと勉強と、はい、はい、あとテスト対策どうしたらいいですかね、うん、
テスト対策
難しい
難しい
難しい、どんな風に勉強、うん、テスト前はちょっといつもより勉強いっぱいするとかありますか？
計画的にしっかり計画立てて、うん、自分ここまでしっかり理解するぞとか、うん、しっかりその予定、テスト当日までの予定を立てておくようにすると、う
ん、計画ですね、
はい、
はい、あとね、なんかこれやっといた方が得ですよっていうものありますかって聞かれたんだけど、まあ、要するにこう、まあ、これ頑張っといた方がいいよみたいなことかな。
やっぱり部活動とか勉強だけじゃなくて、学校行事、体育祭、合唱祭とか、みんなで協力するところしっかり熱量入れてっていうやつは、それが終わっちゃうと、受験で終わった、部活動終わったりってなるとやっぱり、あ、もうちょっとやっとけばよかったなとかってなっちゃうから、もうそこは最初からもうやるぞみたいな目標をしっかり決めて、もう思いっきりやった方がいいと思います。
出口さんも部活はやってたんですか？
はい、テニスをやってました。
テニスを一生懸命やって、生徒会もやって、
はい、
ね、あともう一個聞かれたのは、受験勉強っていつからやったらいいんですかねって。
あ、受験勉強、う
ん、まあ、出口さんはまさに3年生ですけどね、うん、
中3から本気で頑張ろうってはなってくると思うんですけど、やっぱり中3から頑張ると結構気持ち的にもいっぱいいっぱいになっちゃうから、 中1中2の時は好きなこともちゃんと楽しみつつ、うん、勉強もしっかり基礎からしっかり入れておくのが大事かなって思います、うん、はい、
向井さんもそうしてますか？
いやちょっと今は
向井さん2年生だから、はい、ちょっとまだ余裕な気持ちですかね。
余裕な気持ち、はい、
はい、分かりました。あとあの行事っていうのは結構いっぱいあるの？いろいろ
いっぱいあります。
結構
茶摘みもあるし、
うん、体育祭、
合唱祭、うん、
特に好きなのは何ですか？
3年生送る会っていうやつあって、卒業生にプレゼント、うん、出し物とかするんですけど、うんうん、その準備をみんなで協力してやるので楽しいです。
いいですね。まあ、これで向井さんは送る側、出口さんは送られる側と
そうですね、
いうふうになりますが、今回も次回も楽しみというね、
はい、楽しみにしてます。
ありがとうございますね、本当いろいろあの楽しくこうわきあいあい聞いてきましたけども、はい、あの小学生から中学生になって良くなったことどんなことですか？向井さんどんなことですか？
やっぱりテストが毎日、うん、毎週とかじゃなくて大事な大事一回一回が大事になってくるから、うん、その自主勉、うん、自主学習とかをメインでやるようになりました。
真面目にやってるじゃないですか、うん、ね、はい、出口さんはもう3年生だけどどう良くなったこと、小学生から中学生になって、
自分で、うん、自分で勉強もやらなきゃいけないし、楽しみたいこと、自分の趣味だったりもあるし、それをうまく考えながら両立できるようになっていくと、すごく小学生よりもなんか自分が成長したなって感じられてすごいいいかなって思います。
私も勉強になりました、ね、ということで今日はあのいろいろ聞いてきましたけど、本当にねなんかお二人のお話、これはねもう小学生にもたくさんの小学生にもね聞いてもらいたいなと思っております。はい、はい、ということで、今日は上藤沢中学校3年の出口雫さん、そして2年の向井一華さんとおしゃべりしてきまして、お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではねあっという間ですがお別れの曲になります、はい、この曲は向井さん選んでくれました。どういう理由ですか？はい、
今年映画が公開された366日の元になった曲です、うん、切ない恋とかを綴った歌詞とかに注目してお聴きください。
はい、曲紹介お願いします。
HY さんで366日です。どうぞ。
イルマーコラジオ放送局、イエーイ